今回フリーカネコドットコム代表の新井俊一ということで、ウィニー事件の、支援を、してきた経験についてお話しさせていただきます。フリーカネコドットコムというものはですね、ウィニーを開発したことによって、逮捕起訴されてしまった、東大の助手をされている金子さんを支援するための組織です。私を含めた3人の博士課程の学生によって、ボランティアで運営しています。ボランティアというか要するに、本業の合間にやっているということなので、それほど時間をかけているわけではありません。我々がやっていることというのは、まあ、他にちゃんとした弁護団もありますので、弁護団とは別に支援金の調達や広報の活動を担当しています。私新井は、金子氏とプログラマ仲間ということで、こういうことを、やることになりました。さて、なぜフリーカネコドットコムを始めたかということですが、日本では、刑事裁判をするとき、被告人、被疑者への、ネガティブな報道というのが非常に強くてですね、もう、逮捕された、起訴されたというだけでもう、犯罪者だろう、悪いやつだろうということが決めつけられてしまう。そういうことがありますので、そうじゃないんだよということを、反対の立場から説明していく、そういうものを、やる必要があると思いました。でそのために、またあとですね、今回事件の当初から、ウィニー事件は非常に注目されていまして、お金を出し寄付をしたい、弁護士を雇うお金を寄付したいというそういう声がたくさんありまして、それを受け付けるための窓口が必要でした。さて、逮捕は5月10日にありました。私はそれまで、全くそのことを知らなかったので、テレビのニュースを見ていて突然、逮捕を知って驚いたということです。もう一つ驚いたことがありまして、金子氏がウィニー開発者であるということをそれまで、全く知りませんでした。なので、ウィニー開発者が逮捕されたという時にはですね、へーというそれだけの感想だったんですが、テレビのニュースを見たらなんと、よく知っている人物がこう画面に映っていて大変驚きました。で、まずは、仲間としてやる、とにかく何とかしようということで、私の持っているブログ上で支援の呼びかけをしました。僕のプログラマーの仲間たちにいろいろ話したんですが、仲間たちだけじゃなくて非常に広い層から反応がありまして、その夜に、大阪の方の方を通じて当番弁護士さんを手配などそういうことをしました。でここまでが10日の出来事です。次11日になりますと、ウィニー事件というのは非常に大きな事件になっていまして、私のブログやウィキなどに支援のページを作っていたんですが、サーバーがちゃんと動かなくなってしまったんですね。非常に多くのアクセスがありまして、で仕方なくというかで慌てて、ウェブサーバーを停止して、設定を変えて、ビルドして、なんとかたくさんのリクエストに応えられるようになりました。具体的には、スレッドを増やしたというだけなんですが、まあ、そういうことで、たくさんのリクエストをさばけるようになりました。でその夜弁護人と連絡がついて、正式な支援の窓口としてやっていくというそういうことを決めました。次の12日ですが、12日になってまず銀行口座をとにかく開いてくれという、早く寄付をしたいという声がたくさんありました。 ですので、まず私が近所の銀行に行って、新しく銀行口座を開いて、そこに、振り込むことで寄付ができるようにしました。でその時点で私一人ではちょっと、全部いろいろやることができないということで、友達を二人誘って、フリーカネコ .com というウェブサイトを作ろうと決めました。でこの時点から、3人で手分けをして HTML を、まあ、手で書きまして、ウェブサイトを立ち上げたわけです。まあ、で何せこういう事件ですので非常に、情報がセンシティブな情報をやり取りすることになるので、あの PGP、Pretty Good Privacy とかそういう、まあ、ものを使って通信をなるべく全て暗号化するようにそういうふうに心がけてやっていました。で、ここでフリーカネコ .com を作るにあたって、一番役に立ったことはもちろんこう、ウェブサーバーを運用する技術とかも役に立ったんですが、一番役に立ったことは昔ちょっとかじった、刑法の、知識が非常に役に立ったということです。まあ、入門書をちょっと読んだ、2冊ぐらい読んだぐらいなんですが、それだけでもあの刑法の基礎については十分学ぶことができまして、今回非常に役立ちました。で、それから1週間かかってやっとサイトを開設、フリーカネコ .com がスタートしました。まあ、たくさんの人が支援をしようとしている中で、なぜ私たちがこう、引き受けたのかということなんですが、私は金子氏と昔から、プログラムを通じた仲間うち友達であって、それでまあ支援しようという気持ちが最初もありました。で、まあ、それを超えてよく考えてみますと、この逮捕起訴は非常に、法的におかしい、刑法の原則から外れているというふうに思いました。そしてまたソフトウェア技術者として、研究開発を行う自由、それを守る必要がある、そういうふうにまた考えました。まあ、そういった考えと、あと、私が金子氏と、知人であるというそういうようなことが重なって、我々がフリーカネコ .com を、スタートするとそういうことになりました。私たちがフリーカネコ .com を、やるにあたって気をつけたことがあります。まず一つ目は、なるべく中立で客観的であること。まあ、もちろんその金子さんを支援するという目的はあるわけですが、その中でもいろいろな立場の、いろいろな考え方がありますし、その中で、まあ、なるべくニュートラルな立場でいようと、そういうふうに思いました。もう一つ、次がですね、明確な論点を打ち出すこと。我々の立場を、この逮捕起訴は法的に問題がある、法律的に見ておかしいんじゃないかと、そういうことを、中心に据えまして、なるべくその主張を、分かりやすい、非常に、シンプルなものにしたということがあります。で3番目ですが、継続性のある活動をすることと、まあ、要するに、無理をしないでやろうということです。こう3人とも、本業の合間にやってますので、あまり本業に差し支えが出るわけにもいかないですし、だからといってこう、メンバーを増やしたりすれば増やしたで、まあ、またいろいろ問題が出てきてしまいます。マネジメントとか大変になりますし、まずはできる範囲で小さなことからやっていこうと、そういうふうに思いました。今回の事件で我々が何を問題と考えているかということですが、先ほど法的に問題があるということを言いましたが、刑法では罪刑法定主義といわれる原則がありまして、犯罪として処罰するものは明確に法律として定めなければならない、 そういうルールがあります。で今回の逮捕で、まあ、Win に P2P ファイルシェアリングの ソフトウェアを作るということは、どこにも犯罪だとは書いてないんですね。でそういうことをこう、警察や検察が勝手にこれはいけないことだと決めて、訴追してしまった。それが非常に問題であると考えています。まあ、今までですと、例えば著作権法ではですね、以前コピープロテクトを回避する装置というものがありまして、そういったものは、まあ、以前は作ってもよかったんですね。それが著作権法が変更されて禁止されたという、そういった経緯があります。でコピープロテクトを回避する装置というものは、まあ、基本的には、非常に違法コピーに使われやすいものなわけですが、そういうものであっても、まあ、いきなり逮捕したりせずに、きちんと法律を定めることによって、いけませんよというそういうふうにするというのが、まあ法治国家としての原則なわけです。ですので今回法律として新しく決めることもせずにいきなり逮捕したという点は非常に問題であると考えます。そういうふうに、いい加減に、何が犯罪であるかを警察が決めることができるとしたら、もういろんな人がこれが犯罪になるんじゃないかと考えて、経済活動、まあ、研究活動、そういったものを萎縮させることになると考えます。実際今まででしたビデオデッキなんかを作るときにもアメリカで大きな裁判になったわけですが、こういうような、状況下では、ソニーがビデオデッキを作ったようなことをすればいきなり逮捕されてしまうかもしれない、そういった、状況になっていることは、否定できないと思います。で我々が一つ考えて、なんというかポリシーとしていたことなんですが、議論しないというポリシーを持ちました。まあ、逮捕起訴が問題であるということは、強く主張するんですが、他のさまざまな論点については我々は議論しないし、何も言わないということに決めました。私たちの関心は、開発者のプログラマーの自由が脅かされないことにあります。で、そういった点で恣意的な法運用をされないということが一番大切であると考えています。で、Win自体がどうなのかとか、ファイルシェアリングがどうなのか、著作権法の運用はどうなのか、そういう議論には立ち入らない。まあ、そういう議論はいろんな立場の人がいますし、そういうところに足を踏み入れても、まあ、簡単に決着はつかないということで非常に難しいことになってしまいます。ですので、我々はそういう議論はしませんということを、そういうポリシーをはっきり持ちました。実際、まあ、フリーカネコドットコムの中でもいろいろな意見がありますし、こうでなくてはいけないというものは全くないです。コピーライトのがどうあるべきかという考え方もみんな違いますし、そういう中で、とにかく今回の逮捕がおかしいという争点で一致してやっているということです。で、今回の事件は人々から大きな反響がありまして、逮捕の当初からものすごい反響がありまして、幅広い層の支持が得られました。支援金の額もそうですし、支援のメールなどもたくさん届きました。 面白いのは、支持者には、主婦などといった技術や著作権と普段あまり、関心がないと思われているような方たちからも、支持があったということです。また、コピーライトを強く守りましょうと言っているそういった、立場の方などからも今回の逮捕おかしいですねということで支援金を送っていただいたりとかそういうこともありました。で、1ヶ月で1600万円の支援金を獲得したということで、今はこれ以上集めてもちょっと経理ですとか税金のあれこれが、どうにもならないので今は支援金を、集めることはやめています。もう少ししたら、ですね、税金のをどうするかとか経理をどうするかということも決まると思いますので、そうしたらまた、集めたいと思っています。で、ウェブサイトも1日で100万ヒットを記録しました。これをその家にある自宅にあるサーバーだけでこれだけアクセスに応えるというのは結構大変でした。フリーカネコ .com の方にもメディアの取材、主に新聞ですね、あと雑誌といった取材も多く来まして、その中には興味本位のところもありますし、非常に好意的なところも、ありますし、また非常に真面目に考えているいろいろな、報道機関がありました。ただ不思議なのは全くテレビとかからは取材が少しもないというのが、ちょっとそのメディアによってもいろいろ違いがあるのかなということを思いました。多分テレビではちょっと絵になりにくい、そういった説明するのは難しいからじゃないかと思うんですが、現在ウィニー事件は、刑事裁判が行われています。裁判は京都地裁で月に2回のペースで、行われています。月に2回というのは日本の刑事裁判では非常に速いペースだそうです。ですので、そんなに時間がかからないでこの、地裁での判決は出るんじゃないかと、そういうことが期待されています。弁護団はとにかくたくさんいます。私も、具体的に何人いるのか、誰が入っているのかということは私にもちょっと全貌はつかめません。それぐらい大勢います。で、裁判を見に行かれると非常に、面白いと思うんですが、とてもですね、検察官と鋭く対立をしていまして、なんというかドラマに出てくるような非常に激しい接戦というものを見ることができます。で、フリーカネコ .com は弁護団カネコ氏とはまた別に動いておりまして、独立して広報活動を行っています。フリーカネコ .com にいろいろコンテンツがありますが、弁護団やカネコさんの意図を受けたものではなくて、すべて自前で我々の考え、我々の価値観で書いています。活動の変化ですね。当初はすごく忙しく動いていました。まず支援金、お金を、計算しなくてはいけませんし、ウェブサイトを開かなければいけませんし、たくさんのすることがありました。で、そのウェブサイトを開いたりして、それ以降はですね、活動はやや、沈静化しまして、取材活動です、取材対応などといったことが中心になりました。で、最近はちょっとサイトの更新もストップしているんですが、今は新しい活動に向けて、準備をしています。それについてまた後の方でお話したいと思います。さて、私たちが、フリーカネコ .com で取った、作戦について、良かった点と悪かった点をお話しします。 やってみて、まあ、いろいろ分かったんですが、まあ、とにかく良かった点としては、中立的であるということがまず非常に良かったと思います。中立的で客観的であることで、メディアの取材なども広く受けることができましたし、それに中立的であるためには、泥沼の批判みたいなものそういう困ったことを避けることができました。で、私たちは実名本名を出して行動していたので、まあ、取材する方なんかも、取材しやすかった、そういうことがあると思います。で、まあ、本名を出して大丈夫なんですかって聞かれたりしますが、一度私の所属する大学の方に、抗議の電話をしてきたという変な人がいましたが、それ以外は全く問題なく、やっています。別に、まあ、そんなに本名を出したからといって何も怖いことはないと、そのように思います。で3番目ですが、今回非常に素早く行動して、支援金をたくさん集めて、弁護団を強化することができた。それは大変素晴らしかったと思います。逮捕の翌日、全く逮捕が予想されていなかったのにもかかわらず、逮捕の翌日に、支援活動を開始できた。で、逮捕を、2週間でウェブサイトを作ったというのは非常にこれは自分で言うのもなんですが、非常に良い成績だったと思います。さて、悪かった点ですが、ですね、メンバーをもっと積極的に集めた方がやはり良かったのではないか、そのように思います。また、メンバーを集めてですね、メーリングリストを作って、なんというか、会員募集みたいなことをした方が良かったのではないかと思っています。今はどういう人が興味を持っているのか、興味を持っている人に向けてその情報を出したいと思っても、メーリングリストがないので、うまく情報を出すことができないという、そういう問題を今思っています。で、まあ、あと、3番目ですが、3人では、全然その、人数が足りなかったとも思います。ただまあ最初の時点では、素早く行動する必要がありましたので3人で良かったと思います。ただ、その後ですね、まあ、もっとメンバーを増やして、積極的に活動できたら良かったなとそのように思います。こういった支援活動をするということで、今まで何て言いますか、市民活動、支援活動、そういったものをやるときっていうのは、なんか、いろいろあったと思うんですが、今回やってみて、ちょっと、こういうふうにしたらいいんじゃないかということを思いましたので、ここに書きました。まず一番大切なことは、ウェブサイトを作って、中立的な指示のページを作るということですね。そうすることで自分たちの立場を明確に伝えることができます。特に、報道などはどうしても警察寄りになりがちですので、それに対して自分たちの見方を伝える、冷静に伝えるということが非常に重要だと思います。今回のウィン事件では、法にも多くの指示がついたわけですが、実際にはもっと賛否両論といいますか、非常に批判の方も多い、そういった事件もあるかと思います。で、批判が多い、もしくはもっと全然注目されていない事件、そういった事件であっても、ウェブサイトを作ることは非常に有効だと思います。ニュース、ウェブ上のニュースなどが出るときにホームページを紹介してもらうことができますし、いろいろな面で有効だと思います。あと第2点ですが、いろいろこういった事件になりますと、著作権についてどう考えるかとか、そういう難しいことをついて考えてしまいます。ですが、大切なのはまずはとにかく動き出すこと、 だからそれが一番大切だと思います。そして、まあ理論で時間を消費しないということですね。議論をする人はいくらでもいますし、議論なら誰でもいつでも好きな時にできますが、支援活動は特に、何と言いますか、その旬の時にやらなければ意味がありません。ですので議論をするよりも動きましょうということです。ただ今回のように、ですね、多額の支援金を集めたり、弁護団のすごいのを作ったりということは、なかなか難しいんじゃないかと思います。今回はその世論が味方についたといいますか、多くの支持者がいたので、支援金や弁護団を集めることができましたけれども、もっと小さい事件になりますと、日本には EFF のようなサポート組織がないので、通常は非常に難しい戦いになると思います。さて、フリーカネコ .com をやっていて一番、ありがたい、分かった、嬉しかったのは、ですね、冷静で理知的な活動であっても意義があると、そういうことを実証できたと思っています。今まで の市民活動等というとどうしても感情、こういうふうに言ったら悪いんですが、感情的とか非常に党派性がある、そういうなんかドロドロしたそういうものを想像されてしまうかと思います。ですがフリーカネコ .com では淡々と事実を述べるという形で支援を行ってきましたが、それでもうまくいくということを、確信しました。ですので今まではそういったなんていうか、市民運動のようなものに抵抗感を持っていた方でも、こういった運動ならできるんじゃないか、参加できるんじゃないかと、そのように考えます。で、これをもっと継続的で大きな活動に、つなげていけるかということを、課題だと思っています。さて、ちょっと、話が、一般的になってきますが、エンジニアの社会的活動について話したいと思います。アメリカの方では、ですね、コンピューターエンジニア、ソフトウェアエンジニアが社会的活動をするということが一般的でして、非常に有名なもので EFF があります。EFF は、電子社会の自由を守るということで、インターネットでは非常に有名で代表的な存在です。EFF の特徴の一つには資金力が豊富で、いろいろな活動を活発に行っている、そういうことがあるんじゃないかと思います。で、2番目の CPS 作用というのは日本では聞いたことがない方の方が多いかと思いますが、ボランティアベースで専門家がいろいろ提言を行ったりする、そういう団体です。国連認定 NGO などとして、国連の NGO 活動などのアドバイスをしているという専門家組織ならではの団体です。日本にも CPSR ジャパンという支部がありまして、今小規模で活動しています。ご興味があればぜひこちらの方も覗いてみてください。ウェブサイトがあります。で、3番目の APC というもの、こちらもあまり馴染みがないかもしれませんが、ですね、いろいろな非営利団体が、情報通信活動、ウェブサイトを開いたりということだと思うんですが、そういうものを支援する、団体です。それはですね、日本には JCANET という、組織がありまして、それが APC の、日本での活動のような、日本、なんというんでしょう、日本、日本版のような形で活動しています。で、実際に非営利団体の、ウェブサイトをホストしたりとか、そういった活動をしているようです。また最近では、ですね、大学などで情報倫理学、 情報倫理というものが教えられるようになりました。これまで日本ではその情報コンピューターやソフトウェアの倫理というものはあまり、考えられてきませんでしたが、最近では非常に重要な問題になってきています。プライバシーですとかそういったものを考えることは、ソフトウェアを、作成設計する上で欠かせないことになっています。また、犯罪に使われないかとか、安全性はどうか、そういったようなことはですね、非常に普通の一般のエンジニアであっても誰もが常に気にしていなければならないことになりました。また、警察による盗聴をどれぐらい許すのか、どういう手段でやったらいいのか、そういうこともですね、これまででしたら犯罪の専門家ですとか法律の専門家が考えることでしたが、今のインターネット社会においては盗聴というのはもうすでに技術の問題でもあるわけですね。ですので、どういった手段で警察が盗聴をすることを許すのか、そういうことはコンピューターまたはソフトウェアの専門家が参加して決めなければならないというか、参加して決めなければなんか非常にトンチンカンなものができてしまう、そういう恐れもあります。ですので、このエンジニアが社会に参加していくということはこれからどんどん求められる、そういう時代になってきていると思います。で、エンジニア、私たちはエンジニアとして私たちは何をすべきか、まず一番派手な活動ということになりますけれども、それはですね、立法や政策などに関して専門家として、提言、啓蒙、訴訟活動などを行うということです。これは EFF や CPSR でやっていることに近いことになります。これは非常に有効ですし、いいことだと思うんですが、しかし政策とかを本当に考えるというのはなかなか大変なことですし、実際ある程度そのプレゼンスがないと、提言しても全く相手にされないというそういうことになってしまいますし、日本ではなかなかちょっとまだこの段階には達していないかもしれないと思っています。あと日本では、政府を相手取った訴訟が全然勝てないというそういう問題もありますし、その辺をちょっとアメリカとはやり方を変えざるを得ないだろうと思います。しかし、そういったこと以外にも、経理団体もしくはエンジニアの社会的活動として、やるべきことたくさんあると思います。まず一つ目ですが、専門家団体として、専門家同士の交流また教育、労働の支援などを行うということがあります。ですね、アメリカではその技術者のための団体という IEEE や ACM などがあります。これは学会としても、活動しているわけですが、学会という以前にまず技術者のための団体ということが先なんですね。ですので教育プログラムですとか、人材紹介、仕事の紹介みたいなことまでやっています。ですので日本の学会とは全く異なるもので、専門家団体としての役割を果たしています。で、日本では専門家の団体というと医師会、薬剤師会、そういったものはいろいろあるんですが、なぜかソフトウェア技術者には、専門家団体もありませんし、労働組合すらほとんどありません。ということで、こういったものが必要になってくると思います。またソフトウェア技術者は非常にその労働条件が、悪いといいますか、非常に長時間労働になったりするということもありまして、そういうことについてもみんなで考えていく、そういうことが必要なんじゃないかと思います。また、技術製品の調査研究アドバイスとありますが、これがその、非営利の活動なのか社会的活動なのかというふうに思われる方も、いらっしゃるかもしれませんが、例えば暮らしの手帳なんていう本がありまして、いろいろな製品を消費者の目からリポートしていたりします。でそういうようなものについて、ただそういうものは 技術やソフトウェアとかそういう領域にはまあ弱いということがありまして、私たちエンジニアがですね、まあ、製品技術をといったものがどうであるのか、社会的に見てどうか、消費者として見てどうか、もしくは実際に企業に導入するとしたらどうなるのかというようなことを、中立的な立場でアドバイスしたり、調査研究するということは非常に価値のあることだと考えます。例えば、市民だけではなくて企業なんかもかなりこの業界で騙される側に回ってまして、実際は意味もないセキュリティ製品だとか、そういうものが非常によく売られてて、たくさんの企業がとんでもない額をそのろくでもない製品に使っている、そういうことがあるので、こういう、専門家団体は企業にとっても非常に有効なのではないかと思います。3番目ですが、社会のためのソフトウェア開発、これはまあどういうものかといいますとですね、いろいろありますが、例えば実際に行われているのはアメリカの方ではアノニマイザーなどといいまして、匿名でインターネットを使うことができるというソフトウェアを開発してされていたりします。日本でしたら、まあ例えば、NPO、そういったものを支援するようなソフトウェアなんかも考えられますし、いろいろな人をつなげる交流を支援するようなソフトウェアとか、いろいろなものが開発されていますが、そういうものをもっともっと開発していく、そういったことでも社会に対していろいろ貢献できるのではないかと考えます。我々の今後の活動ですが、いろいろな問題はあるんですが、現在のフリーカネコドットコムを母体にして、より幅広く公益的な活動ができないかと考えています。ただし、いろいろ問題はありまして、こういう技術者の NPO というものが運営していけるかというものが、ちょっと大きな問題ですね。それに伴って、フルタイムの、フルタイムのスタッフに給料を払って運営していくかどうか、もしくはそれをやるだけの資金や会員数を確保することができるかどうか、そしてこれが一番大切なことなんですが、何を目標とするか、それが一番難しいかもしれないと思っています。会員を集めるためには、その会員に満足してもらうだけの意義のある活動をしなければいけませんし、ただ先ほども、言いましたように、日本では、派手な訴訟とかですね、政策提言といったものはなかなか、難しいではないかと考えていまして、そういう中で先ほど言いましたような、ソフトウェア専門家のための、職域団体のようなものなどは、一つ考えられるのではないかと考えています。そういったものですと、中立的な立場での、職業紹介だとか、もしくは職場と揉めた時、残業代払ってくれないなんていうのはこの業界当たり前になってますが、本来残業代はもらえるものなので、そういう時にどうやってもらうかとかですね、もしくは、こういう技術がどうしても解決できない、どっか専門家がいないだろうかとか、そういったマッチングですとか、そういう専門家団体でしかできないことはたくさんあると考えています。あと現在日本にはソフトウェアの学会というのがありますけれども、非常に学問的な内容になっていて、技術的な交流をできる場というのがあまりないということがあると思います。でその中で専門家がいろいろ議論をし、もっと実務的な立場でいろいろなものに関わっていける、そういった団体があれば非常に良いのではないかと考えています。さて最後に、自己紹介をちょっとさせていただきます。私は、新井俊一は、まずフリーカネコドットコムの代表であり、また有限会社メロートーンという会社を作って社長をしています。 と同時に、早稲田大学大学院で、博士課程の学生もしています。そのために、いろいろ非常に忙しい毎日を送っています。で私はちょっと異色の経歴を持っていまして、中学校卒業後、突然いきなりプログラマーとして働き出しまして、高校、大学、大学院修士課程、それを全く一度も足を踏み入れることなく、いきなり博士課程進学するという、ちょっと珍しいことをやってます。で全部、仕事を通じて職場とかで先輩ですとか、いろんな人に教えてもらった、そういうことがあってやってきました。で、非常にこのプログラミングというものは素晴らしいものだと思います。で、それを通じていろいろ社会に貢献できないかなどと考えています。で現在はその、3つのことをいろいろやっているわけですが、その気持ちの切り替えというのは非常に難しい問題になっています。お金を稼ぐこと、学問をすること、そして非営利のことをするという全く異なった3つのことをやっていますので、気持ちの切り替えには非常に苦労する、こととなっています。最後に何か、ご質問などありましたらぜひお願いします。
Accepting donations. I'm curious if the donations you did collect were sufficient to pay the team of lawyers that are currently engaged. Are they currently have sufficient for the defense as it
stands? そう思います。ただまだ、裁判がどれぐらい長引くかということが分かりませんので、まだ十分かということは分からないです。そうですね、私は、ミトニックさんの事件はあまりよく知らないんですが、ただその、フリーケビンの運動なんかは非常に参考に しています。ただ、事件としてどれぐらい似ているかというのはちょっと私はよく分かりません。
I'm curious if you've received any international press or any contact with organizations like the EFF and the CPSR. If any of these people have been in contact with you, or if you found that the international community has shown any interest.
まずメディアのことを話しますと、AP 通信から、取材がありました。あと EFF の方側から話が聞きたいというメールがありまして、そういうことはありました。ただ、実際にはそれぐらいで、具体的な支援の話ですとか、一緒に何かをやるという話は今のところ全くありません。ぜひなんかここでこれについてもっといろんな方に知っていただいて、もっと国際的な運動ができたらいいなと思います。ウェブサイトには、英語のものもありますので、 ぜひフリーカネコ .com にアクセスしていただければと思います。最初は友達をその特に、最初は捕まっていましたので、まあ、その警察から取り戻してくるということが大切な目的でした。で、今はその金子さんも、私もですね、この事件をきっかけにしてもっとその、いろいろな人に考えてもらう何か大きな組織を作れたらいいと、そういうふうに思っています。ですので、そうですね、その、日本の EFF が作れたらいいという、そういうの 今の目的はそういうことになっています。
Sort of legal question, so I don't know how much you'll be able to answer, but whether the new laws, you said there were new laws that were enacted, were those, do you know, a result of treaties? Japan passed those laws in order to comply with international treaties that it signed. Do you know if that was where those laws came from?
そうですね、その法律というのは、コピープロテクト回避の法律についてですか？
Yeah, the anti-circumvention or the things that, that say you cannot make devices that allow to bypass copyrights, whether those were a result of international treaties.
私も具体的には分からないですが、多分関係があると思います。日本の政府は非常にこういう世界の動きに、ついていくという、そういう傾向が強いので。まだ全然わからないんですが、ちょっと今手元にデータがないんですが、もし裁判に負けたとしても、基本的にはそうですね、多分懲役何ヶ月プラス執行猶予というような形になると思います。ですので、実際に刑務所で服役するということはないと、私は考えています。ただ、まあ、それについては全く分かりませんが。あと1分ということですが、何か最後に、質問があれば、ぜひ、と思いますか。
内容が主に成果だったと思うんですけども、今までの活動で外からの批判でここはマイナスだったなというようなところとか、もうちょっと反省面とか生の批判の声がもしお話しできる範囲でしてほしいのと、もう一つは泥沼の話になっちゃうと困るんですけども、コンピューターウイルスを作ることを犯罪にするとか、持っていることを犯罪にするとかっていうような法律の動きもありますので、その辺のことも含めて技術者の自由な発想の開発っていうのを守っていこうというのがお考えです。この2つを、
そうですね、一つ目に関してなんですが、我々フリーカネコ .com の活動目的であるこの法律的におかしいんじゃないかということについては、ほとんど批判らしい批判を受けていません。批判は基本的にはその、運営自体がそのいいソフトウェアなのかどうかとか、やっぱり悪いなんか 困ったものなんじゃないかとかいうことであって、それでも法律的に犯罪にしたらどうなのかというような、それを犯罪にして取り締まるべきだというようなことを、具体的に言ってる人は言ってきた人はあまりいません。という状態です。で、あまりなんか基本的に反論がないというふうに考えています。で、2点目はもう時間がないので手短に話しますが、コンピュータウイルスを作ることは、研究目的で非常に有意義であるようなことも考えられますが、基本的にはそのですね、ソフトウェアというのはこれからどんどん社会的な意義が強まってきて、悪い方にもいい方にも働くということが考えられます。で、社会的な影響も今まででしたらそのウイルスを作っても大したことにはならなかったですが、もしかしたら原爆のように恐ろしい被害を与えるウイルスが出てくるかもしれませんし、ただそのウイルスが悪いものだから取り締まる取り締まらないとかそういうことではなくて、社会的にどんなインパクトを与えるのかということをですね、考えて、非常に議論を深めた上で総合的に判断すべき問題だと考えます。私はですので反対でも賛成でもないということですね。じゃあ時間となりましたのでありがとうございました。どうも。